はい、ピリピ人への手紙の3章ですね。3章の1節から、10節になります。3章の1節から11節になりますね。今までですね、このピリピの手紙ですね、流れを思い出していただきたいんですけれども、このお互いに同じ思いになってくださいというパウロのピリピの人たちに対する願いがあり、そしてその中でキリストの思いを抱きましょうと、まあ、へりくだる思いですよね。でこれね、でその中にあってテモテを使わし、そしてエパフロディトというですね、このピリピの教会から使わされた贈り物を持ってきたですね、この人を急いで送り返しますということ、まあ、この喜びに満ちた交わりがあるわけなんですよ。皆さんもね、この喜びに満ちた交わりを欲しいし楽しんでるしと思うんですよね。でですね、これはもうどの教会でも起こりうることですが、それが危うくなることがありますよね。それがでピリピの教会がそうで、この迫害受けとかいろんな苦しみを受けている中で確執が起こってしまったんですね。この4章ではっきりしますけれども、2人の女性のリーダーがこうちょっと対立しているんですね。でああだこうだという意見が出てきてしまうんですよ。この何か私たちに試練が来ると、このせいである、あのせいであるという、あとこうあるべきだ、あああるべきだというですね、まあ、そういうことが起こってくるんですよね。でそこに危険な誘惑があります。どういう誘惑か、こうすればうまくいくよっていう危険なんです。これがまずいんですよね。主にある喜びを取ってしまうんです。で神が全てのことを始めから終わりまで行われるということをね、私たちは見てってますね、このピリピでね。あなた方の間で始めた新しい、良い働きは、このキリストイエスの日までにそれを完成させてくださることを私は確信していると、パウロは言いましたが、それではなくて何か自分たちで成し遂げなければいけないかのように見ていく。でこれが間違いで、この神が全てを行ってくださるところに私たちは明け渡して、この従順であるっていうことをね、でそこに喜びがあるんですよって、こういうふうにこう言っているわけなんですよね。でこのね、これをしなければいけないんだという教えが、そういうこう教会が弱くなっている時に、まあ、入り込んでしまうわけですよね。この行いによる、行為による救いですね。でこれが入ってしまう、神のに信頼することではなくて、まあ、自分たちに信頼させていくような、自分たちに頼らせるような教えが入ってしまう。で当時はそれがユダヤ主義とも呼ばれるものとしてあったわけなんですね。イエスを信じることであなたたちやってるみたいですけども、それだけじゃ足りないんですよと。イエス、割礼をまず受けてモーセの律法を守って初めて神の国に入ることができますよということなんですね。でユダヤ教の中ではそういう考えなんです。そのユダヤ人であるということが神の国に入れる条件なんですね。だから割礼っていうのはこのアブラハムの契約の中に入る契約のためになるの印であって、そしてこのそうですね、ユダヤ人であるからこそであるので、じゃあ違法人はどうなのかって言ったら、ユダヤ人になるしかないっていうか、ユダヤ教徒に改心する、改宗するということによってのみの、だから割礼がすごく大事になるわけなんですよ。でこれがだからこう入り込んでしまう危険があります。であと異邦人にとってですね、この異教の世界っていうのが、まあ結局不道徳とか腐敗しているという、まあ、ここから立ち直りたいという思いが、まあこの出てくるのはすごく健全ではあるわけですね。ただその中でやはりこのユダヤ主義というのは非常に悪い意味で魅力的なんですね。いろんな教え、数々の規則、それを行えば安心するわけですね。みんな縛られるのは嫌いだっていうふうに普通は考えるんだけど、実はそうでもないんですよね。 縛られることですね。で、神から縛られることは素晴らしいことですけれども、人から縛られることも実は望んでしまうという、まあ、人間のなんか奴隷根性というか、そういうものがあるわけですね。で、このユダヤ主義の中に入っていくというんですね。これユダヤ人がそれをやっているというのは習慣とかそういうので、なんていうかな、まあ、許容範囲だと思うんですけれども、これ異邦人が何でするかということになるわけですね。でそして、せっかくね、この異邦人の異教の中でもいろんな儀式やしきたりがあるわけじゃないですか。でそこに縛られていたところ、自由になっていたはずなのに、その彼らはなんかもっと進んでいる、そのなんていうかな、パウロの語っている恵みの福音では足りないんだとかっていうことを教えながら、結局は異教の時代とこの信仰を持つ前の時と変わらない、この幼稚な教えっていうんですか、このいろんな規則ですね、そういうものをやっていくということなので、ね、異教の世界ではこれ当たり前なんですね。この罰が当たるって言葉あるでしょ、罰が当たる。で異教の世界ではこれはよくある、その何か災害が起こったらこの神を怒らせているからだということで、よく使えてないと。で、何かこう悪いこと、地震が起こったり何かするっていうのはきちんと使えてないと。だからクリスチャンたちがいたからこういうことが起こったんで、いつもスケープゴードに、まあ、されていた、これそういう迫害がローマの時代起こっていたんですよね。でこう何か原因探しをして、まあ、今の時代はね、偶像っていうこのものは作ってないけど、やっぱそういうの多いね。どんどんほら世の中悪くなってるので、これのせいだあれのせいだってね。だから私たち祈り会でも岸田首相のせいだっていうのはね、民主主義の中で言いやすいんですけど、でも岸田さんのために祈ろうよって。でこれがクリスチャンのせいですよね。誰かのせいにするのって楽ですよ。でそれをだから宗教の中でやっていたわけですね。でそしてユダヤ主義っていうのは非常にそういうところで巧妙なんですね。ユダヤ教からユダヤ教の中で福音が始まってるから、さらに巧妙なんですね。このだけど実はやってることは、蓋開けたら異教のあれと変わらないということをパウロはガラテア書とかでですね、詳しく話しているわけですね。で今ガラテア書の話をしましたけれども、このユダヤ主義というのが、当時の小アジアですね、このトルコにはびこっていて、ガラテア地方っていうのがこのトルコにあるわけですけれども、その教えばっかりになっちゃったんですね。偽りの教えが大幅に受け入れられたので、それでパウロが手紙を書いたんですね。でギリシャにも押し寄せてきてたんです。でコリントの第二の手紙、私たち学びましたが、このパウロに挑みかかってる人がこのいたわけですね。そして、パウロがその罪を対処して多くが、まあ、悔い改めたんですけれども、やはり残党というか残ってる人たちがいまして、その人たちを操っているのがいわゆる偽使徒だったんですよ。でパウロをねこき下ろすわけ、なんでかって言ったら、そのパウロが正当な教師ではない、エルサレムから出た教師ではないと。で不十分なことしか教えてないって、これを言いたいからアジェンダがある。アジェンダって何て言うかな、こう自分のこう違う目標があるわけ、動機があるわけですよ。でそれがあるからパウロを引き落とすことをしないとまずいけない。今もそうですよ、こう今の教会ダメですねとかってね、危険だからね、本当に注意してください。で結局自分に引き寄せたいだけなんですよ。自分の新しい教えしたいんですよ、福音じゃない教えを。教会っていうのは欠点はたくさんあります。でもイエス様がそのように作ってるんです。弱い人たちの集まりですよ。いたわり合う、愛し合う、使い合うために教会っていうのがあるわけですから、当たり前ですよ。問題あるのは無菌なんてないんですよ。なのにそこをあげつらって、そしてそこにキリストがおられるということを認めないで、こう言ってって自分に引き寄せていくっていうのは今でもたくさんあります。でこういうものがあってパウロを引き落としてたんですね。でこれはコリント人の手紙に書かれてますね。本当に危険です、そういうモードになったら。そしてね、今これ原稿書いても、なんで引っかかっちゃうかっていうとね、まず幼い、まだ霊的にってなります。で表面的には滑らかに話すんです、へつらって話すので霊的なんですよ。いいですか。なんか悪いやつに見えない。で悪いやつに見えるんだったらもう僕は問題に感じない。 だってみんな悪いやつじゃん。だって恵みによって救われてんだからさ、その人も悔い改めればいいだけでさ、問題ないんですよ。そうじゃなくてへつらうんですね。滑らかな言葉って、これ聖書に書いてあるから僕今それ話してんだけど、滑らかな言葉とかへつらいとかって書いてあるからね。だからこうなかなかわからないんですね。そして、幼いとか霊的にね、こう調子悪くなってる時とかで、そういう時に受け入れちゃうと鵜呑みにしちゃうんですね。でそういうのがこう過半数以上とかなんか分かんないけども、こう一定数いる と、もう見抜いてる人、こう見抜いてる、ちゃんとこう何ていうかな、栄養、霊的に栄養をちゃんと取ってて、こう何か健康体でいる人が、おかしいじゃんって、これおかしくなるよって話をすると、ああ輪を乱してる、愛がないとかね、でこの人でこうやって結局混乱が起こって、対立が起こってってなるんですよ。サタンの思うつぼ、これこそサタンの仕業なんです。なのでピリピの冒頭でパウロの祈りを思い出してください。一章の9節10節ですが、あなた方の愛が知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が大切なことを見分けることができますようにですね。わかります？愛があるんだけど、このピリピの教会の人がいわゆる成長してほしいわけですね。で成長っていうのは何かって言ったら識別力なんですね。で大切なことを見分けることができる。これずっと今ね、ピリピいいでしょね、こうどういうことかっていうのかな、この教会の在り方っていうのかな、これさ、へりくだりなさいっていうことも単なる道徳ではなくてね、その、キリストの思いっていうのは一体何なのかとか、で具体的に私たちは見ることができていますよね。で3章でこの問題を扱っていくんですね。まあ、ピリピにはまあ来ているんですね。空気のようにまでなってたと思うんですよ、この偽りの教えが、ユダヤ主義が。だから影響は完全に受けてないけど、危ないからもう一回釘刺していってるみたいな感じかな。で見てください、一節、最後に、私の兄弟たち、主にあって喜びなさい。私はまた同じことをいくつか書きますが、これは私にとって面倒なことではなく、あなた方の安全のためにもなりますと、こう言ってるんですよ。安全のためになると、面倒じゃないと。最後にっていう言葉ですけれども、これね、共同訳ではではっていう、これではの方がいいですね。こう新しい話題をね、今ずっとこう流れが2章の最後まで、ね、あったんですけど、今ちょっとこうちょっと違うこと言うけどねみたいなね、ではっていう感じですね。そして主にあって喜びなさいなんですよ。状況が良くなってるから喜ぶんじゃなくて、主にあってという言葉、キリストにある喜び、この交わりにあって私たちが喜ぶという、その源泉があるわけなんですよね。でそして同じことを書くと言ってるの、これだからさっき言ったように、もうね、パウロは言ってたんですよ、この危ない、この偽の教師たちがいるということは、彼がまだピリピにいる時に話していたんですね。で思い起こす、面倒ではないよ私にとっては、とこう言うんですよ。でこれ、ね、似たようなことをペテロも第二の手紙で言って、あそこでペテロもやっぱり偽教師の問題取り上げてるんですけど、それ冒頭で一章の十二節で、ですからあなた方がこれらのことをすでに知り、与えられた真理に固く立っているとはいえ、私はあなた方にそれをいつも思い起こさせるつもりですと、こう言ってですね、第一ヨハネなんか究極だよね、この新しい、なんか古い教えなんだけども、改めて命令します、互いに愛し合いなさいって話ですよね。こうやって思い起こさせるんですね。でもう頭では分かってるんですが、やはり思い起こすって大事ですよね、大事ですよね。あと私にとって面倒ではないっていうからね、パウロね、なんかね、もうずっと繰り返してて、なんかバカみたいになってるみたいに繰り返して、それでもいいよ私はっていう感じなんですね。この思い起こして欲しいっていうかね、安全のためだからねって、皆さんが危険な狼が来て食いちぎることがないようにということを彼は言ってるんですね。で2節、犬どもに気をつけなさい、悪い働き人たちに気をつけなさい、肉体だけの割礼のものに気をつけなさい、神の御霊によって、礼拝し キリストイエスを誇り、肉に頼らない私たちこそ割礼のものなのですと、かなり強い語調で断罪してますね。この二世教師たちをね、ユダヤ人たちの持っている誇りを持ってですね、この異種返しをしている、異種返し分かりますね、このこう逆にしているわけですよ。そして彼らこそが犬でね、で私たちこそが割礼なんだってこういうふうに言ってですね、それ言い換えてるんですよ。今から説明しますが、彼らこそが異教徒みたいだと、で私たちこそが真の、まあ、割礼を受けてるものだってこういう感じで言ってるんですよ。犬どもっていうのはこれなの、まずそうなんです。ユダヤ人が異邦人のことを異邦人の犬ってこう言ったんですよね。だから今あいつお前こそが犬だよってこういうふうに言ってるんですね。で悪い働き人っていうのはこれね、なんか日本語訳がね、これ悪を行うものって訳してみてください。そうするとなんかね、インパクトが強いと思うのがそっちだと思うんですよね。詩編の119編の115編にこう書いてます。悪を行う者どもよ、私から遠ざかれ、この私は私の神の仰せを守ると。だからこの悪を行うことに加担することはないように警戒させてるっていうかね。で肉体だけの割礼のもの、これ間違った訳なんです。ね、分かりやすくね、訳しちゃったために逆に誤解させます。肉体だけの割礼って、割礼っていう言葉は使ってないんです。ギリシャ語で切除したものっていうのに書いてあります。だから割礼とみなしてないんですよ。肉体をちょん切っちゃってるものですよ。そのように書いてます。いわゆる切除ですよ。英語だとね、ミューティレーションっていう言葉使うんですよ。ミューティレーションっていうのはね、なんかこう手足を切るとかさ、なんかあるじゃない、こうちょっと残虐だけどね、ああいう時にミューティレートっていう言葉使うんですよね。で当時このユダヤ人の中では、傷をつけてはいけないという戒めが、レビ記の19章の28節、体に傷をつけてはいけない、死人のために体を傷つけてはいけないというのは、それに儀式の中にあるんですね。なんか世界を見るとそういう儀式ってあるじゃないですか。イスラム教のシーア派 のこう一部の人がこう体をわざわざこう傷つけるね、こうやってなんかこう、であとはタイかな、どっかもうこうなんかどんどん串刺しのみたいにこうなんか刺していくのとかあるじゃないですか。ほら、ああいうのって異教の中に多いですよね。ね、そういうことをこのカナン人の間でもこう行われていて、でそれで傷をつけてはいけないと、この異教に関わってはいけないっていう意味で傷をつけてはいけないっていうことを、まあ、あとは神様に与えられた体でしょ、だから傷つけちゃいけないっていう言葉があるんですよ。だからバールがの預言者がね、エリアと対決した時にもう自分の体を気をつけて神にこうバールにねこう聞いてもらおうとしてたけども、でそれを異種返ししてるんですよ。体を傷つけてるものだって、切除してるものだって、でこういう言い方をしていて、パウロがここで2節で語って、そうですね、2節かな、あ3節ですね、3節で語ってるのはこれね、旧約聖書で説明できる話なんです。割礼のもの、私たちこそが割礼のものだと言ってますけれども、旧約聖書の律法の中に割礼の意味が心を入れ替えるっていうか一新させるっていうことがあるわけですね。申命記の10章の16節に、あなた方は心の奉仕に割礼を施しなさい、もううなじを固くするものであってはいけないなんですね。心を、この鈍くさせているのではなくて切り取りなさいと、そして神の声を聞くことができる敏感なものになりなさいっていう意味で、柔らかくなるっていうことを神様が、このもう割礼の意味を律法の中でちゃんと教えてるんですよ。だから肉だけの割礼って、ま、分かりやすいように訳してるんですけど、新改訳って、でも本当はそうではなくて、こっちの私たちのこっちの方が本物っていうか、このギリシャ語ではね、割礼の意味がね。でそれでどうやったら心が変えられるかっていうのも旧約聖書の中に書いてあって、預言者ですね、このエゼキエルが36章の26節で、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を入れる、私はあなた方の体の石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与えると。だから最初に出てくる神の御霊によって礼拝するっていうの、これもちゃんと書いてるんですよ、ね、で イエス様がサマリアの女に、しかし誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ますと。あとね、次に自分を誇らせるんじゃなくてキリストイエスを誇る。ここがあれですね、ここの今日の1節から11節のテーマになりますね。キリストイエスを誇るということですね。これがこれですよ、私たちはと。この割礼を受けた者たちっていうのは、このイエス・キリストを誇るんですよと。自分じゃないですよと。だからこの自分良さそうに見えて偽善っていうんですか、結局自分たちを誇らせているということに対するパウロはものすごい嫌悪感があるんですね。それで犬どもとこういうふうに言ってるわけですね。恵みの福音はですね、イエス・キリストを誇るんです。神を誇らせるんです。で、私たちこれをね、見分けるのってね、やっぱりこう難しいですね。やはりこう人が良いことをしているのであれば、だからイエス・キリストを信じて、なんかそれ以外がもっと必要だよって言われてもいいんじゃないの、そのぐらいってこう思っちゃうんですよね。なんかそんなにイエス・キリストを信じる信じるって、そっちばっかり言ってね、やっぱり立法も行った方がいいでしょうってこう、なんかそれ聞いたらなんか、おお、そうかもしれないなって思うかもしれないじゃないですか。いや、文脈でこの、ね、メッセージ聞いてるから、いやね、おかしいと思ったかもしれないけれども、それだけパッとこう、なんか特に霊的に調子悪い時に聞いちゃったら、そうだよなって、もっとやっていかなきゃいけないよなって、なんか調子悪い時そう思いません？なんかね、出てきてさ、じゃあ一日にちゃんと聖書をね、5章ずつ読んでね、でちゃんとね、シール貼れるようにしとくからね、こうやってね、ここに、パパも、でこれ全部終わった人がね、ちょっと表彰状をあげますのでと。だからしょぼいね、表彰状だと。いや、そうで、教えの中に入れちゃってさ、展開においてこう上位のレベルに上がりますかね。今なんかピクピク言ってくれた人ね、嬉しいですけれども、だってこれ偽りの教えだもん。今わざと言ってるんですよ、いかに、ね、でそういうことを、まあ調子悪い時に聞いちゃうとですね、なんかやっぱ動いちゃいますよね。で、何が悪いのかっていうこと、これをね、今日はちょっとね、ちゃんと心の中にこうなんか印鑑を押すようにですね、しっかりと押さえてください。これはね、イエス様に対して泥塗ってます。なんでか、だってできないから、私たちが神様の方で完璧に永遠の昔から計画を立てて、永遠の昔ですよ、でご自分の御子の犠牲によって、その死によって人が救うように計画立ててくださって、何も良いものないから、神の知恵によってですよ、それは全て知る深さによって、そのようにして人が救われるようにという究極の犠牲を、一人をですね、この支払うことによって、この与えることによって、完全な救いを、究極の救いを与えたわけです。でこれに泥を塗るわけです。それを一貫に、もう足りないっていうことを言ってるわけですよ。でこっちでやりますよって言ってるわけですよ。でこれがね、いかにこの神様のご計画をぶっ壊すかってことなんですね。侮辱ですね。で最後に、私たちが肉を、このなんだ、肉に頼らないって書いてあったでしょ、さっき。そうですね、肉に頼らない私のことって言ってます。肉ですね。肉という言葉は、人間が生まれてから持っている性質とか利点とか全部なんですよね。だから生まれてからある力や知恵っていうのは、これは御霊によって新しく生まれた人にとって、まあ、に2つの何かこう何て言うかな、使われ方っていうか、もっとはあると思うんですけれども、主にですね、主に肉の欲としては、まずこう簡単に分かるじゃないですか。このイエス様を信じた後でも、やっぱこう肉の欲に惹かれてしまったとかね、あるわけですね。でそれも使うし、でそれだけじゃないんですね。いまだに持っている自分の力なんですよ。ちょうどヤコブがかかとを掴んでね、このエサウの、 そこ自分のこう何とかやってることで力でこう何とかやる。これを彼はあの太ももの、あの関節のところね、あの外されたことによってイスラエルというふうに名前変えられたわけですけれども、でそのように変えられた後もですね、やっぱりこう自分でやっていくっていうのは、これも肉なんですね。その信仰を持つか前からあるこの力とかそういうもので、これも全部肉の欲望とともに、これらも十字架につけてしまったのがキリスト者なんですよ。でパウロがどのように自分の肉を十字架につけているかを、まあ、この後で説明していくんですね。でその前にですね、自分の肉について話していきます。パウロが4節、ただし私には肉においても頼れることがあります。他の誰かが肉に頼れると思うなら、私はそれ以上ですと。でユダヤ主義者らが行っていたのは、ユダヤ人であることを誇り、ユダヤ教に熱心であることを誇っていたということですね。この割礼を受けているエルサレムから来ている私はイスラエル人、割礼は神の民であることの印で、律法は熱心に守らなければならないというものなんですけれども、実は律法主義にある特徴があります。それを熱心な人の特徴が、自分自身が守れてないということです。で三条の水訓を、この説教ですね、私たちの教会でも、こうじっくり学んだことがありますね。あの平日の礼拝の時だったかな、学びの時にやりましたが、あのね、パリサイ派の律法の解釈をイエスもことごとく潰されたんですね。で彼らがこそがこの律法を体現しているというふうに見られていたわけですけれども、実は守っているようで、守っているように見せることができるように細工しているわけですよ。上手になんとか守れるようにっていうか、まあ表向きだから、これが律法主義の特徴で、自分はことさらに主張していることが、自分自身が守れてないことは薄々分かってるんです。それは人によく見せるために守っているわけですけど、内実が伴ってないから他者に強要します。他者に。パウロ自身はそこでね、なんでこれ自分の肉の話をしてるかって言ったら、ユダヤ人であること、また自分自身が律法を厳格に守るもので、ユダヤ人主義者たちが誇っているようなことなんてもう耳っちいんですよ。例えばなんだろう、私はね、あのこんな地方大学ね、例えばどっかの分かんないけどさ、地方大学に、ね、行って、偉いんだよって言ってる時にさ、なんか分かんないけど東大出てハーバード行って、分かんないけどさ、なんかそういう人たちの前でなんかこあみみっちいじゃない、そんな感じなんですね。彼らはこう誇ってるんだけど、パウロはもう全然先を言ってた人なんです。まあスポーツ選手で言うんだったら、県大会で選出された人が威張っているところにオリンピックで選抜された人の話をしてるみたいな、そんな感じですね。エリート中のエリートなんです。でその世界的だから、そのだからこそ、その律法って守りを行えないっていうことをよく悟ることができたわけなんです。で5節で、私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエル民族ベニヤミン部族の出身、ヘブル人の中のヘブル人ますが、でここにあるのがパウロが何かをすることができない出自ですね。だからこれ何か自分がだって8日目に割礼なんて自分で願って割礼を受けたわけじゃなくて、親がそうだったからでしょ。で、こういうでも それがまあサラブレッドですよ、簡単に言うとですね。割礼を受けてるけど8日目っていうのが大事で、だからこれ親がちゃんと律法を守っているということを示しているわけですね。これモーセの律法に書いてあるわけですよね。で他のユダヤ主義者たちが途中で改宗して大人になってから割礼を受けたものもいうことでしょう。ちょっと格下げになるけど、ランクが下がるわけですよ。でもこれ生まれながらですから、ね、でイスラエル民族だとだから歴史とした、そしてベニヤミイスラエル民族の中でもベニヤミン部族の出身っていうのはこれね、こう誇ってるんですね。でイスラエルの初めの王サウルがベニヤミン出身で、であれですね、イスラエルがソロモンの死後分裂した時にユダ族にベニヤ民族だけはついていったんですよ。で神殿のあるエルサレムって実はね、あれね、相続地としてはベニヤ民族の地だったかな、確か。であのね、ヒノムの谷からユダ族かな、確かなんですけども、あのもうそういう神殿もあるところで、 まあ、この誇るものですよね。あとね、誇るものですよね。でヘブル人の中のヘブル人とあります。ヘブル人の中のヘブル人、生粋のヘブル人って前は訳されてましたが、まあ、同じですよね。あのね、ヘブル人のユダヤ人の当時の世界は、あのね、ギリシャ系のユダヤ人とヘブル系のユダヤ人がいたんです。でこれどこで分かれたかって言ったら、ギリシャが強くなっていった、アンティオコスエピファニスによる迫害ですねがあって、あの時に妥協してた人たちがいるんですよ、これギリシャの宗教とかにね。だけどもそれを断ち切って、そして宮清めを行ったっていう話ですね。あのマカバイ記がね、ダニエル書8章に予言されてますけれども、それで伝統ですね、このユダヤ人というかヘブル人としての伝統をずっと守っている人たちが、まあ、エルサレムを中心にして、まあ、いたわけですけども、その、ギリシャ文化とかそういうものを全面的に取り入れているギリシャ系のユダヤ人がいたんです。これね、英語だったらヘレナイズド中でヘレニズム化されたユダヤ人と言います。ヘレニズムっていうのは世界に広がったギリシャ文化のことですね。世界的に広がった、まあ、ユダヤは今アメリカがスタンダードでしょ、いろんな文化の。まあ、当時はこのギリシャっていうのがスタンダード、これヘレニズムっていうんですよですね。でそれじゃないと、私はヘブル系のユダヤ人だということをここで言ってるんですね。でこれすごく珍しいんですよ、私意外に思ったんですね。彼タルソっていうところにいましたので、タルソってギリシャ文化のすごく強いところで学問があったんだけど、親がね相当こうきちんと教育したんだよね。そしてこのティーネイジャーの時に、10代の時にエルサレムに行ったんですね。ということでヘブル系のヘブル人だと。で次ですね、 5節の途中から、律法についてはパリサイ人、その熱心については教会迫害したほどであり、律法による義については非難されるところがないものでしたと。今度は律法の熱心さですね。パリサイ人っていうのは当時のユダヤ人の世界で最も律法を厳格に守るものとして認められていて、分離っていう意味ですね、このパリサイっていうのはね、汚れたものから離れて神だけに属するものであると。そして使徒の働きの22章の3節には、ガマリエルというその時は高名な学者ですね、このラビですね、もう使徒の働きに出てますけれども、9章だっけ、8章だっけ、サンヘドリの中にいたわけですね。でこの人のもとで学んでいたんですよ。で熱心については教会を迫害したほどですね、イエス様がね前もって警告しましたが、人々はあなた方を街道から追放するでしょう、実際あなた方を殺す者が皆自分は神に奉仕していると思う時が来ますと。これパウロがまさにそれでしたね、奉仕していると思ったんです。でそれほど熱心で、律法による義については非難されるところがないと。これすごい言葉ですね。非難されるところなかったんです。もう相当きちんと守ってた。でもちろんこれは福音に照らして、イエス様に照らして、ことごとく罪深いということを発見したんですけれども、彼がローマの7章でね、私たちは律法が霊的なものであると知っています、しかし私は肉的なものであり、売り渡されて罪の下にあるものですと、まあ、こうやって告白しているわけですが、もうユダヤ主義者たちが比べることもできないほど誇っていることを何倍にもして誇ることができるわけです。でね、ここまで言うとこれ威張ってるなって感じちゃうじゃないですか。いやそうじゃなくて、わざと立てたものをこうショッキングにね、こう話を持ってってるんですよ。一気に潰すんですよ、自分でうわーって立ててって、立てた塔みたいなのをダイナマイト入れてね、ブワーンって潰すみたいな、これ論法なんですよ。それでユダヤ主義をこう粉砕させていくっていうか、一緒にそんな話を持っていくために、キリストの素晴らしさの前でいかにこれがこうなんかしょぼいかって話をね、話すわけですね。なぜ、しかし私は自分にとって得であったこのような全てのものをキリストのゆえに損と思うようになりましたと。でこのように言ってます。でなぜこれらを損と思ってるかって、ね、このような得意なものがね、なんで損になるのかっていうと、それそのものが間違ってるって話じゃないんですね。例えばパウロがこの聖書の教育を受けたとかですね、そういう出自であるとか、それを恥じてるってことでは全然なくて、こういう徳であるものが誇りとなっちゃって、 誇りとなっている時に損なんですね。なんでかというと、キリストに至らないという問題があるわけです。十字架の前では、イエス様の十字架の前では自分の義は全く通用せず、神の義の前では全てが不潔な着物のようであり罪人なわけですね。だからこういうのは得であるものが、利点がを誇れば誇るほど十字架の前に来るのを妨げてしまうわけです。だからこれがイエス様が、逆説的にこの遊女とか主税人が悔い改めて自分のところには来るんですけれども、パリサイ人やサドカイ人っていうユダヤ教の指導者が来ないことについて悔い改められないっていうもんでね、こう言ったでしょ。で、本当にこの不思議ですよね、福音ってね、こう逆転するような言い方してますけれどもね、これ事実ですね、事実ですね。何が問題か、教会でって言ったらね、自分たちでやってることをやっぱ誇ってるっていうのは問題なんですよね。こうそういう人が問題を起こすんですよ。で、問題がある人は問題じゃないんですよ。だってそのためにイエス様来られたんだからですね。で、そのなんか正しいように見えるもので、実はイエス様によって生きていかなければいけないっていうのを、そうじゃなくてそれで生きていこうとさせるものがあるので、損なんですよね。だからパウロは自分の出自とか今までのことについては、ガラティアの1章の15節で、母の胎にいる時から私を選び出し恵みを持って召してくださったってこう言ってるんです。恵みを持って召してくださったと言って、例えばユダヤ教に熱心だったユダヤ人として生きてきたっていうことでね、立法に精通してたんですよね。だから福音宣教として論破できたんですね、そういうユダヤ人たちにね。そして本当にイエスが立法と預言者の成就であるということを彼ほど理解、まあ他の人も理解してますけれども、理解している人はいなかったと思いますよね。また立法に熱心であったことによって、立法によってはただ罪の自覚を与えるだけなんだということもよく分かって、恵みによる福音があった。あとはタルソに生きてたから、このギリシャのこと分かってるから、このギリシャ人がどういうふうに考えるかっていうのをよく分かってたんです。ね、多文化に生きるってね、よくこのね、大変なんですよ。だからこう2つの文化ね、そのやっぱりね、こう相手を知ってるってね、すごい大事なんですよね。全然考え方が変わっちゃいますから、すごい大事なんですね。で、そしてローマ市民ですね、生まれながらの。だからいろんなこのところに福音を伝えることができて、いろんな自分たちが危機があるときに市民権を行使して法的に守られて、まあ、行ったわけなんですよね。だから信じる前のものを神はお持ちになるんです。これ決して無駄にはされないんですね。で、それが間違ってるんじゃなくて、それらがこの十字架に来る妨げになってるから損なんですよ。で、そういうものがあればあるほど難しいんですよね。難しいんですね。で、損と見なすと。で、それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私は全てを損と思っています。私はキリストのゆえに全てを失いましたが、それは地理悪たらと考えていますと。私の主であるキリストイエスを知っていることがいかに素晴らしいか、この知っているというところに大きな喜びがあって、だからずっとパウロは喜びなさいって言ってますけど、これ主にあって喜びなさい、この方を知っているというところにある喜び、これの泉があるんだよっていうことですね。そういえば歌いましたよね、今日歌ったっけ、ね、いつもさっき歌ったっけ、はいね、イエス様を知っているというところから出てくるんですよ。全てを彼は失いました。ユダヤ人の家族を思っていたことでしょう。サンヘドリンのメンバーであったであろうから。で、ユダヤ教の中で産めよ増えよって、すごい奥さん持って子供持つの大事なんですね。で、彼が持ってないってはずがないんですよ。だからもう全部離れて、でもちろんユダヤ人の共同体からも切り離されてなんですよね。そういえば私 の一緒に学んでたスクールミニストリーの、ね、仲間で、元モルモン教で宣教の経験、宣教師の経験もある家族ですね。で、彼シングルで来たんですけれども、奥さんと子供はいるんですよ。で、自分がイエス様を信じたということで、もう離婚ですよね。仕方ないですよね。で、パウロも第一コリントの7章で仕方ないって話をしてますけれども、失ったわけですよね。で、パウロはもっと大きなスケールでそれを失ったんですが、
それらはチリアクタだと思ってると。で何度も言ってますけどね。でね、この訳なんだかでちゃんと調べたらちゃんと出てるんですよ。無駄なものとかさ、どうしようもないものとか。でも共同訳の方がいいですね。クズ、クズの方がまだちょっと強いよね。ね、ふんと考えてますって訳してほしいなと思ったけれども、クソ味噌とかね、そういうなんか、いやだ、そういう強い言葉なんですよ。もうガラクタっていうかね、で8節、それは私がキリストを得てキリストにあるものと認められるようになるためです。私は律法による自分の義ではなく、キリストを信じることによる義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つのですということで、キリストを得るということが彼の追求になって、キリストにあるものと認められると。このキリストのうちにあるという立ち位置こそが彼の人生になったという。わかります？だから、良い人になるっていうのはクリスチャンの目標じゃないんですよ。いわゆる道徳的な。その、キリストのうちにあるものなんですね。わかるかな？この、キリスト属根なんですよ。キリスト、この人を見たらキリストだねっていう、その、この人を見たらキリストの栄光だねっていうね。で、神はもちろんそうです。神は皆さんも見てキリストを見ているんですよ。ですね。で、皆さんの生活を通してキリストが、こう、なぜか現れている。この人なんか、ちょっと変って言ったけど、ちょっとね、まあいろいろある人だけど、やっぱこの人にイエス様いるよねっていうね。こういうことですね。これちょっと今パッと思い浮かんだんですけどね、ネットでね、こう精神科医の人だったかな、言ってましたね。クリスチャンじゃない精神科医ですね。で、クリスチャンの患者さんも結構来るという記事でした。でそれで分かったの、はっきり分かったのは、精神科医は人を救えないっていうのが、だからやっぱその病気になってんだけども、救われてるってこういうことだって分かったんでしょうね。でね、その話をなんか後輩っていうか、こう若い精神科に行ったら、もうすごい否定したらしいんですよね。こう、やっぱりこう、そこまでのこう謙虚さになれないっていうか。だから、何言いたいかって言ったらですね、この、キリストのうちにあるっていうね。で、これが証になってるんですよ。証になってるんですよ。そして律法による自分の義ではない。もうこれ本当覚えておいてほしいですね。自己収容じゃない、個人的な収容じゃないよって。この自分がこうしていくああしていくっていうことじゃない。もちろんでもデボーションするんですよ。祈るんですよ。御言葉を読むんですよ。で教会来るんですよ。で本当に肉との戦いがありますから、カット、そういうのは。でも目的が自分を収容するんじゃなくて、それでキリストを信じていくっていう、この御霊に満ちる、この方に信頼していくっていうね、この方を喜ぶっていうか、この方を知っているっていうか、そのためにやっていくんです、全てをなんですね。そしてキリストを信じることによる義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つのですという、この義の考え方です。これ午前中じっくり話しましたが、贈り物なんです。なるべく私はね、神学用語を使わないように努力してます。ね、使っちゃうとね、なんかそればっかりになんか頭がボワーっていっちゃって、わけわからなくなるので、まあ、英語だとインピューテーションってあんま言っちゃってね。責任転嫁ってあるじゃない。あれって他の人に、こう、転嫁させちゃうんだよね。それの恵みってね、こう転嫁って、インピューテーションって転嫁って意味なんですよ。で、転嫁、何かって言ったら、僕たち何もやってないのに、勝手にパーンとかってイエス様の垂らしがパーンとか来たわけですよ。何もやってないのに。転嫁されちゃったの。だから悪い意味で言うでしょ、これ、責任転嫁って。ね、自分が責任がないのに、こう、その人が責任移されてしまったって。で逆ですね、義を移されてしまったんです。パーンって。なので恵みなんですよ。そしてじゃあ実際の義はどうするかっつったら、これ熱心に待ち望むんです。それ神が与えてくださるっていう、そのイエスも来られる時ですよ。 だからイエス様来られるっていうのはね、信仰の中核だね。だって救いを完成させるんだから、その時に。で、次回学びますが、私は到底到達してないよってパウロ言うんですよ。これだけ成熟したあのクリスチャンであるパウロが到達してないよって言うんですよ。で、このね、イエス様が戻ってくるっていうことが分かってないとね、到達したって思っちゃうんですよ。まだまだ戻ってきてないって言ったらまだまだなんですよね、私たちね。だからそれを熱心に待ち望んで、そして神から贈り物として義が与えられるんだっていうことですね。そして私はキリストとその復活の力を知り、キリストの苦難にも預かって、キリストの死と同じ状態になり、何とかして死者の中からの復活に達したい。これが交わりですね。しかキリストの十字復活と十字架にある交わりに預かりたいという、このイエス様と結ばれているものとしてイエス様を味わうんですけど、その具体的にその復活の力にあやかりたいと、そしてこの苦しみの中にもあやかりたいということを言っているんですね。だからキリスト者なんですよ。クリスチャンなんですよ。ですね。素晴らしいですね。皆さんね、誇りを持ってください。キリストを誇ってください。誇りを持つというのは、だから僕が言ってるのは、キリストにある自分を誇ってください。なぜかって言ったら、全くの恵みによって、こんなどうしようもないものを選んで愛して、キリストを自分を通して表すようにしているんだっていうところにある誇りなんですね。すごくないですか？いや、私そんなにすごくない。そうなんですよ。すごくないから選んだんですよ。だからすごくないっていうもどかしさがいつもあって、あるんだけど、なんかイエス様がすごいっていうことを表してくださってるんですよね。そのイエス様を分かち合うのが私たちの交わる教会ですね。ね、あのそれ以外でね、交わったらね、あのね、あの多分付き合えないんじゃない、うん、なんですよね。あので、最後に、何とかして死者からの復活に達したいっていう言葉を使ってますが、これは肉体の復活です。体の復活ですね。まあ、肉体っていうと語弊がありますね。なぜかって言ったら、今の肉体が、いや復活されたらね、やだよ俺もこのなんか体が痛いのにさ、もうなんかやだよねってことなわけ。そういう体じゃなくて、朽ちない体にね、あの二度と朽ちない体に、栄光の体に、罪のない体に復活させてくださいイエス様のようになるっていうことです。だからここまでパウロが全部イエス様になりたい、イエス様続行になりたいという、この知りたい知りたいという思いがあるわけなんですね。で、最後にね、あのちょっとやっぱりこう分かち合いっていうのかな、まあ、元旦礼拝でも話したんですけども、私たちやっぱり世の終わりに今生きていて、ね、すごい強いのがね、イエス様以外のものにね、と取り組もうとするんですよ。力が強いサタンですね。ものすごい強い、うん、で、あのなんかちょっと世の中のこと楽しみたいって言ったらもう簡単に楽しめるし、今度逆ね、熱心な人はね、もう全然こうイエス様じゃないところで熱心にしている。で、こういう力がものすごい働いてます。で、英語でね、あのこういう言葉があります。 It's all about Jesus。 All、 全てでしょ。 About、 ついて、 Jesus、 イエス様、全てがイエス様なんだよってことですね。だ、この軸をね、皆さん本当に忘れないで、次回も学びますけれども、この章に向かっていって、このイエス様を知るって、イエス様にお会いするという、この目標に向かっているこのランナーですね、うん、このゴール地点、それが私たちなんだよっていうことですね。ここからブレないようにですね、本当に励まし合っていきましょうですね。このヘブル書に書いてますね、あの希望を持っていきましょうと。そしてある人々のように、この集まることをやめたりしないで、この愛、善行と愛において注意をし合ってね、そして励まし合って、そしてで、かの日が近づいたから、イエス様の日が近づいたから、なおのことそれをやっていきましょうってですね、本当にイエス様を見ていきましょう。イエス様に走っていきましょうですね。そしてイエス様の復活の力と、この苦しみですね、これも預かって、で、そして祈り合っていきましょう。苦しい時は祈りましょうって言ってますね、このヤコブ書で。で、喜んでいる時は賛美しましょうと言ってますですね。やっていきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にこのようにしてパウロのこの告白というか、 このフィリピの人たちに教えていることを通して、フィリピの人たちのみならず全教会に対して、諸教会に対して御霊がこのパウロの言葉を通して語っておられることを感謝いたします。あなたがこのように、導いてくださり、パウロにこのように書かせてくださり、本当に私たちがキリストを見ていくということ、ここからぶれないで生きていくことを教えてくださったことを感謝いたします。どうぞ主よ、ここにいる一人一人を今週も本当に、いつもの生活がまた待っているでしょう。その中にあっても私は主を褒めたたえると、そして、一歩一歩当たり前だと思っていたところに全てにおいて感謝ができるように、喜びを抱くことができるように助けてください。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。 アメン。